クジラの電車。作、高見直樹。日曜日の朝、僕は家をこっそり抜け出して、近くの海へ散歩に出かけた。海は朝日でキラキラと輝いていた。しばらく浜辺を歩いていると、何か光るものを見つけた。なんだろうと思い、それを拾ってみると、細長い貝のようだった。僕はそれを口に当て、笛のように吹いてみた。すると、ぼーという音がして、その音とともに海面がゴボゴボと動き出し、大きなクジラが現れた。クジラは大きなギョロギョロとした目で僕を睨むと、
早く乗ってくれ、
と低い声で言った。なんとこれはクジラの電車だったのだ。僕はワクワクしながら乗ってみた。クラゲ、タコ、カメ、イカ、カレイ。なんと乗客はみんな海の中の生き物たちだった。僕は不思議なことに気づいた。海の中なのに、とも苦しくない。それに魚たちが話していることが僕にはちゃんとわかるんだ。クジラの運転はちょっと荒っぽい。でもね、海の中の景色は最高なんだ。サンゴがゆらゆら揺れていて、小さなきれいな魚が色とりどりに泳いでいる。僕がうっとりしていると、突然クジラが僕にこう言った。
おい、坊主、お前見慣れない顔だけど、切符は持ってるんだろうな。
僕は焦ってポケットを探った。すると、ビー玉と赤い風船が入っていた。僕はビー玉を取り出してクジラに差し出した。クジラは、
まあ、それで許してやる、
と言った。僕がほっとして席に戻ると、後ろにいたおじいさん亀が、なんだか焦っている。亀さんは、切符をなくしたらしい。クジラが、
じいさん、切符がないなら降りてもらうぞ、
と脅すと、そばにいたタコが、それじゃあ、私のタコ踊りをお見せしましょう。その代わり、亀さんのお代は許してやってください。と言い、大層うまく踊りを踊った。
ま、それで許してやろう。
僕は、クジラが一瞬笑ったような気がした。しばらくすると、今度はヒラメの兄弟が大喧嘩を始めた。クジラは、
すぐやめないとおろすぞ、
と怒った。けれど、ヒラメの兄弟の喧嘩はなかなか収まらない。そばにいたクラゲが、ヒラメの兄弟の頭の上に乗っかった。そしたらなんと、ヒラメの頭から出ていた湯気が、どんどんクラゲに吸い取られて、いつの間にか二人は、ちゃんと仲直りしていた。するとクジラが、
仲直りしたか。今回は許してやろう。
と言った。またしばらくすると、カレイの赤ちゃんが泣き出した。
おにゃーおにゃ
ーと、すごい声。またクジラが、
うるさい
と怒り出した。僕は焦ってポケットの中を探った。ポケットの中から、赤い風船を取り出し、赤ちゃんの前で風船を膨らませてみた。すると、カレイの赤ちゃんがケラケラ笑い出した。助かった、と僕は思った。赤ちゃんのお母さんにお礼を言われ、ちょっぴり嬉しかった。
その直後、電車が急に揺れ、みんな倒れてしまった。
僕はやっとの思いで立ち上がり、窓から外を覗いてみた。すると、サメが3匹、電車を襲ってきた。
サメの牙が電車の中に突き刺さった。みんなは一斉に逃げた。今度は僕の上に牙が襲いかかってきた。もうダメだと思い、目をつぶったが、何も起こらない。恐る恐る目を開けると、亀爺さんが甲羅で牙を防いでくれていた。クジラが、
ここは危ない。みんな、俺の口の中に逃げろ。
と言ったので、僕たちは慌てて口の中に逃げた。僕たちは、クジラの牙の間から外を見た。すると、クジラはサメ三匹と戦っているではないか。僕たちはみんなで応援した。クジラは思いっきり潮を吹き、一匹の目に当てた。
いてーいて
ーと言って、そのサメは逃げていった。そのサメがボスだったので、二匹も一緒に逃げていった。みんなはクジラに感謝した。しばらくして終点のサンゴ島に着いた。僕はクジラに頼んで浜辺まで連れてきてもらった。そして僕は大声で、
ありがとう
と言った。その次の瞬間、僕は目を覚ました。
なんだ。夢だったのか。
僕はそう思った。ところが、机の上に目をやると、キラキラ光るあの貝とビー玉が置いてあった。僕はビー玉をポケットに入れ、貝の笛を吹いてみた。
ぼー。
けれども、何も起こらなかった。がっかりして朝ごはんを食べに行こうとドアを開けた。その時、確かに聞こえたんだ。
俺の方こそありがとうよ。優しい気持ち、助け合う気持ち、大切なことをいっぱい教えてくれて。
そう、あのクジラの声がね。